先週、私たちは教会を迫害していたサウロが主の福音を述べ伝える証人へと変えられていく姿を見ました。またそのサウロをエルサレム教会の指導者たちと取りなしたバルナバの良い行いをも共に分かち合いました。私たちの人生もサウロのように主と出会い、私たちの人生の方向が変えられ、またバルナバのような私たちを導いてくださるイエス・キリストを通して教会が共に成長していくという御言葉を学びました。今日の本文にはエルサレム教会の重要な人物であるペトロが再び登場します。さまざまな地域を巡りながら生徒たちを顧みに御言葉を述べ伝え、奇跡を行うペトロを通して私たちのうちに働かれるイエス・キリストに出会うことを祈り願います。私は今日本文でペトロが出会った3人の人物と彼らに起こった出来事を通し、私たち一人一人に語られる主の御声を共に聞きたいと願います。まず最初の人物は中部のアイネアという人であります。32節から33節の御言葉を見ますと、ペトロは方を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペトロはそのさまざまな地域を巡り歩き、リダに住む生徒たちを訪問しました。そこでアイネアという人に出会うことになります。彼は中部を患いベッドに寝たきりになってからすでに8年もの歳月が経っていました。しかしペトロは彼に向かってこのように語りました。34節から35節の御言葉を見ると、ペトロがアイネア、イエス・キリストが癒しがさる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。ペトロはイエス・キリストがあなたを癒しがさる、だから起きなさい、自分で床を整えなさいと宣言しました。ペテロは8年間も中部で会った人を癒しましたが、ここで私たちが注意深く見るべき点がいくつかあります。その一つ目は、このアイネアを癒されたのはペテロではなくイエス・キリストであることなんですね。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒しがさる。ペテロはこのようにその言葉を始めました。この時ペトロは何かのその幻を見たのか、それとも神の御声を聞いていたのかは分かりません。あるいはイエス・キリストはこの人を癒しがされるという何らかの霊的な深い感動を受けたのか説明はありません。しかしこの御言葉を通して明らかにされたことは、ペトロがその傷んでいる人を見た瞬間にイエス・キリストが彼を癒してくださるというその確信が与えられたということなんですね。何かその御声を聞いたか、幻を見たのか、ある類のその感動を受けたか、主が私がこの中部の人を癒そうというその明らかなその明確なメッセージを聞いていた。だからこそアイネア、イエス・キリストが今あなたを癒しがさると宣言することができたのであります。二つ目に、ペトロは主からのこのような確信が与えられた時、その導きが与えられた時に、その確信をそのまま信じ、その聖霊の導きを彼はそのまんま受け入れ、その御声に従ったということなんですね。 イエスキリストがあなたを癒しがさる。だから今起きなさい、自分で床を整えなさいと命じました。これこそ誠の信仰なんですね。信仰というものは神のそのイエスキリストの御言葉がないのに、その全くの聖霊の導きがないのに行動することではありません。その確かな祈りの結果、その答えがないのにもかかわらず行うのは信仰ではないんですね。自分の考え、自分の人間的な信念や哲学、知識、それは信仰ではありません。それは自分の考えなんですね。自分の経験に過ぎないことであります。誠の信仰というものは記された聖書の御言葉に基づく言葉であります。誠の信仰というものはイエス・キリストが今日も私たち一人一人に与えてくださるその御言葉をそのまま信じ、それに従うことであります。信仰には神の御言葉があるんですね。信仰の中にはイエス・キリストの実存が、私たち一人一人と交わって、また私たちを導く神様の確かな導きが、その聖霊の臨在があることであります。しかし、イエス・キリストが私たちに語られたとき、私たちは従わないことがあります。ペトロに聖霊の力強い導きがあって、今起き上がりなさい、イエス・キリストがそうされるのだ、聖霊の確かな導きがあったとしても、いやまさか、いやそんなことあるはずがないでしょうと言う、いや今はこの現状を見なさい、そういうことがあり得ることなんですね。理性的に常識的に考えることがあり得る。そのような時には聖霊の働きというものは全く何も起こらないことであります。聖霊は私たち一人一人に語りかけてくださいます。しかしある人はそれを聞く耳がありません。自分の考えが多くある、自分の言葉が多くある人々にはイエス・キリストの言葉が聞こえない。明らかに神は皆さんが聖書の御言葉を読むとき、聖書の御言葉を黙想するとき、また神様と一対一で祈るとき、はっきりと語られることがあります。何か深い感動、また何かその深い導きにとらわれるときがあります。しかしそれを何か感情的なもの、いや何かそれに簡単に片付けてしまったり、あまりにも重要に思わない、考えたりしないことがあります。そんな時にも同じなんですね。何も起こらない時に、教会の働き、また聖霊の導きにおいて、私たちの理性に合わないとしても、それが現実的に乗り越えられない不可能なことであったとしても、あまりにも困難だとしても、聖霊が語られた時、聖霊が確かな導きを与えられた時、それを信じ従って歩む私たち一人一人、また共同体となりますように。ペテロの言葉にアイネはすぐに起き上がりました。どうして起き上がることができたのでしょうか。それはイエス・キリストが癒してくださる、神様はそのように決められたからであります。その姿を見た人々はどうなったのでしょうか。35節の御言葉を再び見ると、リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。主に立ち返った、神様の妹に彼らが立ち返った。ペトロが奇跡を起こしました。人々はそのペトロに関心を持つこともできたかもしれない。 しかしこのような奇跡を見て人々はイエス・キリストのもとへ立ち返ったのであります。これが誠の奇跡の実りなんですね。その奇跡の現状だけが奇跡ではなく、その後のこと、主に立ち返ったことがその奇跡の実りでありました。続いてペテロが出会った人は蘇ったタビタなんですね。36節から37節の御言葉を見ますと、ヤッパにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。ペトロが出会った2番目に出会った人は婦人の弟子であるタビタなんですね。タビタ、彼女の最大の特徴というものは、たくさんの良い行いや施しをしていたということなんですね。たくさんの良い行い、また施しをしていた。しかし彼女は死んでしまいました。人は誰でも皆死ぬという事実をここでもまた学べることができます。彼女がどれほど良い行いや施しを多くしたとしても、年を取り病気になれば死ぬのが人間のミスである。死とは誰にでも公平に訪れることであります。この事実を通して皆さんに問いかけたいことがあります。皆さんはその死をどのように準備しているのでしょうか。もし今日死ぬとしたら、皆さんはどうするのでしょうか。神の御前に私たちのその死を準備することができますよね。私たちの死をどのように迎えるかがその人生を決定することなんですね。死において勝利した人は全ての面においても勝利した人でもあります。反対にどれほど華やかな人生を送ったとしても、その私たちのこの地においての最後、その死において失敗すれば、全てが失敗した人となります。いつか主が私たち一人一人を呼ばれるとき、その最後の死の時を覚え、今生きているこの一日一日、また私たちが与えられたこの瞬間瞬間を尊く過ごすことができますように。しかし詳しく見てみると、ダビタは良い行いと施しがたくさんあったと聖書は記しています。どれほど良い行いと施しを多くすれば、聖書でたくさんと表現されるのでしょうか。これは彼女がヤッパでどれほど多くの人々に与え、愛し、仕えていたのかを示す言葉であります。この御言葉を準備しながら、説教を準備しながら、本当に牧師である私自身も多く悔い改めをしました。果たして自分は、私は本当に自分自身を本当にケチな人間だと悟りました。表面的にはよく笑い、まあ親切なようでありますが、しかし私の中には本当に冷たい面があります。貧しい人を助けるとき、何か常に計算し、無条件で助けることはあんまりなかったなという、私の個人的な生活とお金で、まあ、どれほど多くの人々が助けられたのか。無条件で犠牲を払い、他人を助けたことがどれほどあるのか、どれほどあったのか、自分自身に問いかけることになりました。皆さんはどうでしょうか。 果たして私たちのうちに良い行いがあるのか、果たして私たちのうちに貧しい人々への施しの心があるのか、神はどのような人を喜ばれるのでしょうか。それは施し、良い行いをする人に神は深い関心を持っておられることなんですね。今日 CS でも説教がありましたが、使徒言語録の10章に行くと、コルネリウスという人が、その家族全員が救われる内容が記されているんですね。彼がどのようにして神様に救われることができたのか。天使が現れて彼にこのように語りました。あなたとあなたの祈りと施しは神の御前に届き覚えられているという、このように語られるんですね。彼は異邦人であり百人隊長でありました。しかし彼は普段から多くの施しをし、神を恐れる心を持っていました。神がそれをご覧になって、それを覚えておられたということなんですね。多くの施しをし、多くの良い行いをする人々を神様は決して見捨てることはありません。箴言の19章17節ではこのようにはっきりと語られました。弱者を憐れむ人は主に貸す人、その行いは必ず報いられる。私たちが困難な人々を助けるとき、それは主に貸すことになると語られるんですね。私たちがその人を助けたと思っていますか。神は私たちにその負債を負われた、それを貸されたという、その考えになるのであります。そのたびたが示したように、私たちの良い行いとその愛の分かち合い、その報酬を通して神にその栄光を期する教会、共同体となることができますように。続く38節から39節の御言葉を見ますと、リダはヤッファに近かったので、弟子たちはペトロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペトロはそこを立って、その二人と一緒に出かけた。人々はペトロが到着すると会場の部屋に案内した。やもめたちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。驚くべきことに、近くのリダにペトロがいるという噂を聞き、弟子たちが彼を懇願して連れてきたということなんですね。ペトロがその会場の部屋に案内されて、そこに上がるとヤモメたちが彼のそばに立ち、泣きながら、タビータが生きていた時に作ってくれたその上着、またその下着を見せ、またみんなで悲しんでいました。タビータが助けられた多くの人々が彼女の死を大いに悲しんでいたということなんですね。隣人に多くの施しと良い行いをした人々は、その人が亡くなった時、たとえ葬儀に行かなくても涙を流すことになります。いや、本当にあの人は惜しい人だったな、あの人は本当に今まだ死ぬべき人ではなかったのに、そのように語ることなんですね。しかしある人が亡くなると、いや、もうあんな人もそのように思われることもあります。どれほど人々を苦しめればそんなことを言われるのでしょうか。 私たちの最後、この地上での最後が、私たちがどのような人生を歩んできたのか、私たちがどのような人生を送ったのかを評価する基準となります。周りの人々が嘆き悲しむ人生、それこそが旅人が示した人生でありました。その時ペトロは人々を皆外に出し、このように祈ります。40節から41節の御言葉を見ますと、ペトロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって旅人起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペトロを見て起き上がった。ペトロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとやもめたちを呼び、生き返った旅人を見せた。死んだ旅人のためにペトロが祈りました。祈った後、ペトロはその遺体に向かって語りかけました。旅人起きなさい。旅人はその命令を聞き、目を開き、ペトロを見て起き上がったのであります。その時ペトロは手を差し伸べて彼女を立たせました。そして生徒たちとやもめたちを呼び、旅人が本当に生き返ったことを彼らに見せたことなんですね。再びこの説教を準備し、また黙想しながら、こんなことを少し考えてみました。二つのことでありましたが、いや本当に私は死んだ人を生き返らせることができるのだろうかと。皆さん、たとえペトロがどれほど偉大な人であったとしても、本当に死んだものがどうして生き返るのでしょうか。どうして遺体に向かってそのように祈ることができたのでしょうか。しかしペトロは信仰を持って死んだ人のために祈り、その死者に向かって起きなさいと叫ぶことができました。その信仰というものがどれほど大きなものであるかを考えさせられました。またペトロがイエス・キリストの弟子として、イエス・キリストに似たものとされ、イエス・キリストの御業を成し遂げていく、その姿を見ながら自分自身を顧みました。本当に私は信仰を持ってイエス・キリストの御言葉に従っているのだろうか。その聖霊の導きに本当に従って歩んでいるのだろうか。イエス・キリストに似たものとされているのだろうか。イエス・キリストが行ったその御業を私は果たして今も成し遂げているのだろうか。皆さん、ペトロがこの旅人に向かって旅人は起きなさいと言われるのは、本当に勇気と信仰が必要なものであります。私たちがこのような信仰を少しでも持つことはできません。またその信仰を持って神の御業を私たち一人一人を通して表し、この世に明かしていくことができますように。また私たちが周りの人々に福音を述べ伝える際、その一つの一人の魂が変えられるとき、何か複雑な思想や理論は必要ではありません。あなたを愛しておられる方がおります。またあなたを諦めない方がおります。神はあなたを決して諦めることもなく、そのまんま受け入れ愛してくださいます。イエス・キリストがあなたを生かすために十字架で死なれました。このようなメッセージを信仰を持って語られるとき、その一人が変えられていくことであります。何か死んだ人を起き上がらせることはできないかもしれない。しかしこの世において虚しさの中で、これからどうすればいいのかわからない、そのような苦悩の中にいる人々に 誠の光であるイエス・キリストを証ししていく私たちとなりますように。続く42節の御言葉を見ますと、3番目にペトロが出会った人はその川なめしの職人でありました。43節の御言葉を見ますと、ペトロはしばらくの間ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。本当にわずか一節の短い箇所でありますが、ペトロがヤッファに滞在したその数日の間、シモンという人の家に滞在しました。シモンの家というものはその海辺にあり、また彼の職業は川なめしの職業、まあ、職人であったんですね。しかしその当時、その川なめし、まあ、川を扱う職業というものはユダヤの人々からは歓迎されないその職業でありました。まあ、動物の皮を扱いますので、その死体に触れることがある、そのような認識でありました。まあ、ですからなかなかその人との交わりというものは深くならない。ですからそのヤッファから少し離れたその海辺に住まなければならない、町の中に住むことはできなかった背景を持つ人でありました。しかしイエス様も交渉外の間、そのように、まあ、修繕人の家に行って食事をしたり、またそのさまざまな人々に会って交わったように、ペトロも、その世の中で阻害され、人々から無視されていたそのシモンの家に滞在しました。このことはペトロがイエス・キリストに見習って歩んでいたことを表すことなんですね。皆さん、CS でも同じような内容で説教しましたが、神は決して人を差別することはありません。イエス・キリストはその職業や性別、いかなる人類で差別することはありません。私たちが持っている何らかの先入観や傲慢さで人を差別してはなりません。私たちもまた多くの外国人やある特定の国の人々に対して差別してはならないことなんですね。時々私たちももう普通の一般の人ではありませんが、何か丸亀製麺とか行くとよく外国の労働者の方々が働いておられますけれども、何か言葉が少し違う、また何か発音が違う、またその顔色が違う、人類が違う、そのような人々を見ながらタメ口でその人がどのような人生を歩んできたのか、またそのような人生がどのようにしてそこに立って働いているのか全く考えもせずに、タメ口で何か見下したような言葉で話す人々がいるんですね。皆さん、私たちの言葉を気をつけなければなりません。その人が話す言葉、それはその人の人格、その人の人生、その人のをそのまま表すのであります。神様は一人一人を差別することなく愛してくださったように、一人一人を愛しイエス・キリストを与えてくださったように、私たちも差別することなく一人一人を愛し神様の愛を表していくことができますように。愛する皆さん、ペトロが出会った3人の人、アイネア、タビタ、シモン、ペトロを通して肉体の病から彼を苦しめていたチューブが解放され、またその死んで悲しみの中にいたタビタと 彼女を愛する人々が慰められました。またシモンの家に滞在することによって美しいその愛を分かち合うペトロの姿を見ることができました。私たちもこのペトロが示しまた歩んだその歩みを私たちを見習い歩むことができますように、主イエス・キリストがその御言葉を通し模範を示し私たちに一人一人一つ一つを愛してくださったように、私たちに与えられたこの一週間の歩みの上で神様の愛と恵みを豊かに伝えることができる、また私たちの人生の中において美しい施し良い行いを通して私たちの人生の最後の時に豊かな恵みが与えられることができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ペトロの深い信仰と従順を通して奇跡が起こり、神様が栄光を受けになることを学ぶことができました。多くの人々が主のもとへ立ち返ることができましたように、私たちも主を模範とするペトロのように歩むことができますよう、飢えるの励ましと知恵を豊かに与えてください。ペトロのように私たちの人生にも主の器とし、また祝福の通路となり、多くの人々を主へと導く信仰の人生を歩ませてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。